それでは引用句を拝読します。出エジプトの3章です。91ページです。旧約聖書の91ページ出エジプト記の3章10節から12節上の段ですね。右側の上の段、91ページ上の段、よろしくございますか。10節からです。今行け、私はあなたをファロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。ファロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。じゃあ今日はお願いいたします。
まあ、過ぎ去った日曜日は復活祭でした。まあ、我々の主は復活なさったのです。主イエス様は生きておられます。すなわち祈りを聞き届けてくださり、ご自分のご臨在を表していてくださるお方です。まあ、がっかりして絶望してしまった弟子たちに対するイエス様の挨拶は、平安あれというものでした。2回イエス様はこういうふうに平安あれと言われたのです。弟子たちは喜びのない状態、平安のない状態、希望のない状態から引き上げられ、平安と希望と喜びに満たされた証人となったのです。福音書の中で弟子たちは主を見て喜んだと確証されています。弟子たちは主を見て喜ぶことができたのです。疑っていたトマスに主イエス様は次のように言われました。水に信ずる者は幸いです。今まで疑っていたトマスは我が主、我が神と告白し、主を崇拝しただけではなく、彼はこの復活なさった主を紹介するようになったのです。彼はインドまで福音を述べ伝えたと伝えられています。最後にイエス様のために殉教の死を遂げるようになりました。水に信ずる者は幸いです。まあ、理解できずに信ずる者は幸いです。感じられなくても信ずる者は幸いです。まあ、今、野口家のお読みになりました箇所の中の一文章を持って、まあ、題とつけようと思ったんですね。今、行け。私はあなたと共にいる。今行け、私はあなたと共にいる。まあ、行けと書かれています。御言葉を学びなさいのではなく、私の前に礼拝せよのではなく、私の顔を見て祈る、祈れのでもありません。モーセに与えられた使命とは行けというものだったのであります。今行け、私はあなたと共にいる。行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民、まあ、主にとってすべてのすべてなのは 自分の民であります。主はいかにして信ずる者一人一人のために心配しておられるか、取りなしていてくださるのか考えられません。私のためイスラエル人をエジプトから連れ出せ、モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。神は仰せられた、私はあなたと共にいろと言われたのです。まあ、モーセがイスラエルの民を死の苦しみのエジプトから導くべきだったのであります。そしてそれだけではなく、約束されたカナンという地方に導くことだったのであります。まあ、イエスも信ずる者は誰でもが、私たちも悪魔の支配から救い出されたものですということができます。パウロは統治の主を信ずる者に次のように書いたのです。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子の御支配の中に移してくださいましたと。まあ、今の時代にイエス様が心に願っておられるのは、ある夜国民の中からご自分につく民を選び出し、キリストの御たしにまでそれらの人々が成長することです。モーセにとって大切だったのは主の御臨在を経験することだけでした。だから主は、私は必ずあなたと共にいると約束してくださったのです。このモーセに現れた神とは一体どういう神だったのでありましょうか。神は、私はヤコブの神と自分自身の紹介してくださったのです。ヤコブの神とは一体どういう方なのでありましょうか。ちょっとその前の創世記から一箇所ちょっとお読み足したいと思います。54ページになります。出エジプト記の32章32章の22節からちょっと長いけど31節までお読みいたします。32章の22節から、しかし彼はその夜のうちに起きて、二人の妻と二人の女奴隷と中一人の子供たちを連れて、ヤブクの渡しを渡った。彼らを連れて流れを渡され、自分の持ち物も渡された。ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人が夜明けまで彼とくたくとした。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの桃のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの桃のつがいが外れた。するとその人は言った、私を探せよ、夜が明けるから。しかしヤコブは答えた、私はあなたを探せません、私を祝福してくださらなければ。素晴らしい祈りですね。私はあなたを探せません、私を祝福してくださらなければ。その人は言った、あなたの名は何というか。彼は答えた、ヤコブです。その人は言った、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。ヤコブがどうかあなたの名を教えてくださいと尋ねると、その人は一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。ヤコブは祝福されるものとなった。そこでヤコブはそのところの名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔と合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。まあ、ヤコブは神を見て 救われた。イエス様の弟子たちは主を見て喜ぶようになったとあります。まあ、彼がペノエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその桃のために微笑を引いていた。微笑を引いていたけど祝福された。祝福されたものとして彼は大いに喜ぶことができたに違いない。まあ、このヤコブに現れた神、そして後でモーセに現れた神とは一体どういう神なのでありましょうか。このヤコブの神とは清めの神です。ヤコブの神は清めの神、地下からの解放の神です。ヤコブという名前は欺く者という意味です。この ヤコブという男はいつもチップンチップンチップンのことしか考えられなかった男だったんです。もちろん神を信じました。神のために属していましたけども、それにしても結局血がの塊だったんです。いつも自分の利益だけを考えたものだったんです。神は20年間ヤコブの、まあ、そのような地下につける性質を砕こうとして語り続けましたけど、ダメだったんです。ヤコブも神に奉仕しようと思ったんですけど、ヤコブのすぐ奉仕は皆自分の力で自分のためにすぐ奉仕だったんです。ヤコブのような方法では神の目的は達成されえません。神はご自分の方法を持ってご自分の目的を成し遂げられるからです。まあ、ヤコブはそれが分かるまで長い間かかったんです。まあ、創世記を読むともちろん分かりますから、まずサクラヤクによって長子の特権を兄エサウから奪い取ってしまったのです。それから自分の父を騙していわゆる長子の祝福を受けるようになったのです。それから自ら、まあ、妻を選び取りました。まあ、妻は自分で選ぶ取るものではありません。主から与えられるものです。それからヤコブは騙してラバの富を奪い取ってしまったのです。結果はどうだったのでありましょうか。彼は確かに大金持ちになったんですけど、心は相変わらず満たされていませんでした。彼は逃げなければならない状況に置かれたのであり、そしてその時彼はベイテールと、まあ、ベイテールで神にお会いになったのです。汚れた自らが神に出会った時、彼は次のように言ったのです。これは何という恐るべきところだろうと。まあ、ベイテルとは神の家の意味なんですね。神の家とは何という恐るべきところであろうと彼は叫んだのです。パウロはテモテに次のように書いたのです。神の家とは生きる神の教会のことであり、その教会は真理の柱、真理の土台であると書いたのです。ヤコブは逃げていた時、表面的には飛んでいるように見えたんですけど、心の内には満足がなかったのです。ヤコブは姉のエサを憎んでいたのであり、彼は自分の内にいるのに平和がなかったのです。まことの心の寄るところを知らなかったのです。次に彼はラバンと争ってしまった結果、利用者の呵責がヤコブを攻めつけます。自分で自分を救おうとしましたが、それは負い目を増すばかりだったのです。このヤコブに神は現れたのです。神はヤコブを全く解放し、 ヤコブの神としたかったのであります。ついに今読めました箇所を見ると分かりますが、ヤコブの私でヤコブは